聖霊により霊を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、賢所より光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、
ださるからこそあなたは人に恐れられます。
私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。
私は主の御言葉を待ちます。
私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさに、
誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。
主が主を待てます。
主には恵みがあり豊かな贖いがある。
主は全ての
イスラエルを贖い出される。
をしっかりしていくならば、どのような時、どのような変化が訪れてもそれに対応できる状態でいられるだろうということなんですね。さあ今日、開いているマルコの福音書の13章のところをもう一度目を止めましょう。1節から4節のところでこの黙章黙示録と呼ばれている教えが、どういう状況で語られたかが述べられています。 13-1、 イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているんですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆が。イエス様がエルサレムの町で、その神殿で人々を教えなさった後で、夕暮れになりました。日暮れになりましたので、イエス様は宮から出て、多分ベテファゲにあるマルタとマリアの家かな、あの家にこう戻っ しよう。